マルコによる福音書の12章を開いてください。午後に、12章の全体を、一節ずつ見ていきます。今朝は28節から34節に注目します。律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないと、あなたが言われた言葉はまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスにあえて尋ねるものはなかった。イエス様が宮の中で宗教指導者たちから誘導尋問を受けておられるわけなんですけれども、それをイエス様が的確に答えられるので、もう誘導尋問がなくなってしまって、誠実な質問へと変わったんですね。サドカイ派の、この前、前回の学びですけれども、サドカイ派の人がこの復活について聞いて、見事に答えられたので、その復活を信じているパリサイ派、まあ、この律法学者もパリサイ派なんですけど、マルコ、マタイによる福音書によると、もそれを、この聞いてですね、それで誠実にこう聞いてったんです。第一の戒めは何ですか？で、この背景を知る必要があります。このユダヤ教には、神がこうしてはならない、こうしなさいと言われる命令が、戒めが、あるいは教えって言ってもいいですけど、トーラーって言うんですけどね、教えっていう意味ですが、教えはですね、613あると言われます。613です。で、禁止が365で、248が積極的な命令、こうしなさいという命令ですね。で、その613の中に、重要な命令と軽い命令というのもこう分類されていて、まあ、それらの中で、この律法学者は混乱していたんだと思うんです。一つ一つ守らなければいけない掟があってですね、それらをすべて守ろうとするものなら、1日24時間あっても足りないと思うんですね。イスラエル旅行に行った時に、この良きサマリア人の、話をですね、この通り過ぎる祭司や、またレビ人ですね、半殺しの男ですね、まあ、すごく無慈悲だなってこう思うんですけれども、おそらくは律法を守ることに忙しかったんだろうという、このガイドさんの話を聞いて、で、私は笑ってしまいました。この正統派というか、超正統派の黒ずくめの装束みたいなものを着ている人たちが超正統派なんですけども、もう一心不乱にですね、もう私がいるかっていうことを存在無視しているかのように歩いていくんですね。東京の人歩くの早いですけど、彼ら歩くの早いんですよですね。で、忙しいんですよ、守ることに。時としてクリスチャンもですね、この例えばいろんなアドバイスを受けるんですよね。毎朝このなんですか、デボーションしましょうとこういうわけですよね。あと通読は必要ですってこういうわけです。で、通読用にもやって、デボーションもやって、でお祈りも必要ですからこうやってとかですね、そのデボーションの仕方もですね、ちゃんと観察、なんですか、解釈適用とこう3つの段階を経てとかですね、ノートを取りましょうとかですね、そして伝道するときにはこうこうこうだとかいろいろあるじゃないですか。で、これを新しくイエス様を信じた人、まあ私もそうだったんですけども、これ一生懸命守ろうと、せめて1時間は祈りましょうとかって言うとですね、どうやってやるかって言ったらですね、これリストがあって、これバーって祈るんだけど、うん、足りない、もう一回祈るからバーって祈ってですね、1時間過ぎるまで待ってこう祈っていくとかですね、 こういろんなものでこう自分を忙しくしてしまっているかもしれません。今言ったこと全部いいことなんですよ。けれども第一の戒めは何ですかってこうこの人が聞いている、最も大事なものは何かっていうことなんですね。で、私たちの社会というのはこう多様化っていう言葉がよく使われますけれども、多岐にわたっているんです。昔はもっとシンプルでした。例えば西洋の社会だと教会が全部便利屋さんだったんです。まずホスピスっていう言葉はどこから来ているか、教会から来てますよね。とか病院は教会、あと芸術活動は音楽にしても絵画にしてもみんなキリスト教です。ですね。だから困ることがなかったんですが、今はこの福祉制度があります、こういうものがあります。で、便利にはなってきてるんですね。けれども神なしでそれを行っているっていうのもあることだし、いろんなことをやっていくことになります。で、ここでですね、罠があるんです。大きな罠があります。ですか、よく聞いてくださいよ。大きな罠があるんです。良いものだから全部やっていこうとしてしまうんです。そうすると全部成し遂げることができなくなります。人というのは愛によって生きてます。愛っていうのはね、全てのものを犠牲にしてもこれをやっていくっていうものが最優先にしていくっていう、愛によって生きてるんです。なので多くのことをすることはできないんです。でも全部が大事なんです。結婚カウンセリングしても何にしても全てに例えばアドバイスをあげるときに話をします。例えば結婚カウンセリングであれば、まず父と母離れて妻と結ぶ、父と母をでも敬いなさいっていう言葉もあるじゃないですか。どっちが大事なの、離れる、これ優先順位の話なんです。敬い続けるんです。大事なんです。でも妻と親どっちが大事なのかって言ったら、妻だっていうのが結婚の定義なんです。でないと一世帯が生まれないんですよね。次の新しい世帯が生まれない。で、こういう優先順位、何が大事で何がそこまで大事じゃないのかっていうことを見分けて生きていかないと、生活が全てがダメになるって言ったら変だけれども、命がなくなるし愛がなくなっていきます。で、聖書にはこの優先順位が数多く書かれてます。神の国と神の義を、有名な言葉ですね、求めなさいってありますけれども、ちゃんと読みますよ。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられるんです。このまずっていう言葉、見逃してしまいますですね。でも英語だとファーストって書いてあるんですね。なんかよく聞く話じゃないですか、アメリカファーストとかですね。あと小池さんがね、都知事の小池さんがなんだかファーストとか、何だっけ、都民ファーストでしたっけか、なんかね、外来語多すぎますよね、この頃ね。で、そのファーストっていう言葉を、いろいろ議論がありますよね。このトランプさんが使っているファーストっていう言葉をね、これアメリカが第一の、優越主義であるとかですね、利己的であるとか、そういう話ではなくて優先順位の話をしてるんですよね。自分の家をきちんと掃除しなくて、なんで他の人の家の掃除ばっかりしてるんですかっていうのを簡単に言うとね、そういう話を、しているという、反論なんですよね。今例えで使っているので、ちょっとトランプ選挙の是非を話しているわけじゃないので反対されても構わないんですけども、その例えで、そのどうすればいいのか。だから例えば先ほど言った、この父母のことですけど、結婚の話をしましたが、イエス様と父母だとどっちが大事でしょうか。イエス様なんですね。こう言いました。マタイの10章の37節でイエス様が、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。で、これね、結構チャレンジなんですよ。結構ね、挑戦的だと思いません。みんなこのお父さんお母さんが第一で、娘息子が第一、 この日本という国っていうよりも西洋でない国というのは家族制度がすごくしっかりしています。個人主義じゃないんです。だからイエス様の言われていることは、とても、このアグリ、同意できるけれどもですね。しかし家族のことがあるから、お墓のこととかのね、それ全部そうですよ。家族のことですよ。家族があるからとか、夫がとかですね。先に自分がイエス様を信じるかどうか迷っているときに、息子娘がですね。ですだからルカによる福音書はなんと憎むっていう言葉まで使ってるんです。ですね。その夫にしろ、このお父さんお母さんにしろ妹にしろですね、自分の命までも憎まないならば私の弟子になることはできないということをイエス様は言われてるんです。でそれは憎しむって意味じゃないんですよ。あまりにも第一にしてしまっているがゆえに、イエス様を第一にするためにはそういう強い決断選択が必要なんだよということを言っているわけなんです。でこれをこのマルタとマリアの話、マルタは典型的なあの全てのことをしなければいけないと思っている人の、まあ、人柄ですね。イエス様が来ました、イエス様をお迎えしているのだから、イエス様を尊ぶためにいろんなことの、用事をしなければいけない、この家のことをしなければいけないけど、マリアはイエス様の足元で、この、御言葉を聞いていた。それでマルタがなじったらですね、イエス様にも批判をしたらこう言いましたね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアは良い方を選びました。私たちに与えられているものっていうのは、本当に大事なことっていうのは、大事なことはたくさんあるんだけども、1番にしなければいけないものを2番目3番目のものを考えることによって行っていかないっていう、これはっきり言うと罪があります。罪があります。これ罪なんです。だから罪の意識ってね、もう何度もねこの説教だから聞いて、私もねこう説教準備するときに、これをどうやって伝えるかっていうのはね、罪という言葉がね本当分かりにくいんですよ、日本語で聞くと。で聖書で言ってる罪っていうのはね、良いものも罪になるんです。ガンガンになるんです。信じてないこと、イエス様の言ってることに従ってないこと、神の言ってることに従ってないことは罪なんですよ。だからなんで私こんなにいいことやってるのに罪って言われなきゃいけないのって反発心が起こるんです。だから定義をどんどんねこう聖書的に変えていく必要があるんですけど、その一つ、第一のものを他のものを優先させることによって一番にしなかったら罪なんです。簡単に言います。例えばイエス様を信じましょうと言った時に、まだ私は聖書を全部読んでいません、お墓のことがあります、これがあります、これがこれがあります、だからまだ私はイエス様を信じませんとこう言ったらどうですか。大きな罪なんです。イエス様は私のところに来なさい、私はあなたを休ませてあげよう、私の首輝きは何て言います、軽いからである。これに対する不信なんです。神が心配してくださいます。すごく子供でもできる、これしなさいって、はい分かりましただけなんです。そしたら神がしてくださるものを、いろんなことをしなければいけないとかって言って、最も大事なことをしていないという不従順という罪があるわけなんです。そして、イエス様が言われた戒め、2つの戒めが最も大事であるということを言われてですね、2つの、正確には3つなんですけれども、2つの箇所ですね、立法の中にあります。申命記の6章の4節と5節ですけれども、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である、あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、ここを引用されました。でもう一つがレビ記なんですね。でレビ記の待ってくださいね、19章の18節ですけれども、 あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。ここのあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。というこの二つをイエス様が引用されました。で、この一つ目の方ですね、申命記の6章の4節5節なんですけども、これは熱心なユダヤ教徒であれば、1日に2度唱えています。今もそうです。朝と、夕に、このシェマっていうの、これ聞けって意味なんですけども、これをね、2度唱えている。これがイエス様が、第一の戒めと言われた時には、もうそこに聞いている律法学者やパリサイ人はもう本当その通りだと、アーメンと言ったと思うんですね。まずこの唯一っていう言葉をね、とっても大事ですね。理解する必要がある。この唯一っていう時に、特に多神教の、このいろんな神様がいる社会とか宗教の中で聞くと、このように捉えてしまうんですね。すごく排他的だと。もう他のものは、もう全部否定するんですね、と。けれども、唯一って言ったときに神が明かししておられるのは、私は比類なき存在だと。比べようもない存在だと。次元が全然違うんだという意味なんです。父の話をお話しします。まだクリスチャンじゃなかったときです。もうお父さんがかなり反発していました。私がクリスチャンになったことについて。実家に戻って食前にお祈りをしたんです。ちっちゃな声で祈ったかな、黙って祈ったかな、ちっちゃな声で祈ったのかもしれない。父はもちろん祈ってません。そして終わったんです、祈りがね。で、目を開けたらお父さんが、なんかいぶかしい顔してんのね。ほんで、お父さん二人いるのかよって。二人、天にいる私たち、私、あの、お父様って。祈るじゃないですか。で、今、皆さんお笑いになったかもしれませんが、その、いろんなものが大事で、それを神様としているこの社会の中に生きてますと、このイエスが主であり、この方が唯一なんだと言った時に、こういう発想じゃん、全部排除してるんだ。でもそうではなくて、圧倒的に超越してるんだ。もう全然次元が違くて、この方こそが神であり、この方だ、この方が唯一なんだというふうにおっしゃっておられるわけなんです。で、この比べようもない無比のお方が、比類なきお方が、聞けイスラエルよ、主は私たちの神と言われてるんですね。このイスラエルよって言ってる時にね、愛情がこもってます。愛しておられます。個人的に関わってくださいました。個人って言ってもその一人じゃなくて、その民としてのこの人格的特別な存在として関わってくださったんです。出エジプトの時のことを思い出してください。ファラオが、こんな主は知らない、こいつらは怠けようとしてるんだ、このようにして彼らを虐げているところに対して神は怒られて、そしてファラオに対して銃の災いを下しました。それほど神は愛しておられます。この愛も比類なき愛、人知を超えているんですね。愛という言葉も聖書で何度も聞く、説教で何度も聞く。けれども私たちが知らなければいけないのは、これは聖霊の愛なんです。聖霊の啓示によって、聖霊が示されるところによって与えられる愛であって、人間の世界にはない愛なんですね。なので、難しいですね。クリスチャンになってからももちろんこの愛によって成長しなきゃいけないんですけど、クリスチャンになる前であればなおさらのことを理解ができません。で、パウロもこのことをよく分かっていて、ローマの5章の5節から8節でこう言ってます。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているのです。どういう愛か。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な 者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。これ身軽になって死ぬことですよ。正しい人が死ぬとしても私が身軽になってっていうのはありませんと。で、善良の人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれない。自分に良くしてくれた人とかね、恩義を感じていたりとか、すごくいい人だったら死ぬ人は、でもそれでもほとんどいないと。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。殺人鬼のために、自分の息子を身代わりに死なせるか。シーンとなりますよね。ありえないですね。で、もうなんか黙るしかなくなります。今までの愛の議論が全部通用しないっていうのが分かるからです。で、これはこの世にない愛です。人間にない愛です。だからこそ聖霊によって注がれてるんです。この愛が示されたんです。この愛を受けて初めて次の戒めを守ることができます。それがあなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。こう言っている心というのは私たちの最も深い部分ですね。命というのは魂って言い換えてもいいと思います。その方が分かりやすいと思います。命をかけてもね、魂をかけてみたいなね、この意識している部分での命って言ってもいいですね。この魂というのは、そして知性ですね、力ですね。だから最も深い部分、内側のところから外側に向かってるんですね。この心を尽くして、次に魂を尽くして、あるいは命を尽くしてって、こうちょっと広がって、そして知性というのはもっとこう外側ですよね。で、力も体の部分ですよね。力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと、すべての部分を尽くして主なる神を愛しなさい。先ほど話しましたように、愛というのは一つのことをしていきます。ひたむきなんです。一途なんです。どんな犠牲を払ってもそれに没頭できる力を与えるものなんです。だから何かを私たちは愛しています。例えばゲームにハマっていたら、どんなことをしても飯を食べなくても食わなくてもゲームを愛してるんですね。とっても悲しくなるような写真を見ました。フィリピンですけれども、ゲームセンターでオンラインのあれですか、ゲームですよね。お母さんが男の子に、自分の息子に飯を食わせてるんですよ。こうやって口移しで。なんでか分かりますか？48時間のゲームなんです。そしてご飯食べなかったら死ぬってお母さん思ったんです。で、そう、家からこのご飯持ってって、朝ご飯ですね、持ってって、彼は止めないんですよ、ゲームを。目の前でだからお母さんしょうがないから、死んでもったら困るから口移しですよ。口移しって間違ったら、口から口じゃなくてそのスプーンでね。こういう愛もあります。そしてまあ、今のお母さんの話ですけれども、違う次元の愛ですね。この身を粉にして働いているお母さんを見れば母親の愛があります。このようにして情熱を傾けてどんな犠牲を払っても構わないとしているところに愛があり、神が愛を私たちに示されました。あまりにもその愛は熱いんですね。だから妬む神であるというふうに聖書に書いてあります。ユダの民が、このイスラエルの民が偶像を拝んだら悪を行ったままでいて滅ぶことを神はお許しにならないで、バビロンという、敵をもご自分の器として用いて捕らえ移していかれて、彼らがそれによって主に立ち返ることができるところまで行ったんです。で、事実ユダヤ人はですね、バビロンの捕囚以降は偶像礼拝をしていないんです。まあ、もちろん心での偶像礼拝っていうのをたくさんしてますけれども、偶像礼拝をしてないんです。それほど効果的だったんですね。 神はそのことを御心に持っておられた。それほどまでに愛、だからこれも次元を変えた愛です。情熱を持った愛。神はだから双心を憎まれます。ヤコブ書の4章の8節に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち手を清めなさい、双心の者たち心を清めなさい。他のことに心が寄せられて、もう一方で主に心を寄せることが神を悲しませる。適当に付き合ってればいいっていうのはね、人間関係ではね知恵がありますけれども、神関係では知恵が全然ないです。愚かです。ある人がエコクリスチャンとかって言ったんですね。こう全力を尽くさないで、まあ、なんとなく、まあ、適当にちゃっちゃっちゃってね、まあ、なんか日本人やりやすいよね。このあのほらお祓いだけで清められるとかなんかあるじゃないですか。あの軽いノリですね。でこれは双心です。他に何かやることがあるから。だからダビデが祈りました。先ほど朗読しましたが、あの皆さんで、主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を、何て言いました、一つにしてください。皆を恐れるように。イエス様がペテロに言った言葉を思い出します。イエス様復活された後にペテロたちはガリラヤに行きなさいと言われていたので、このガリラヤに行っても、まあ、そこにイエス様は初めおられなかったんです。私は寮に行くって言ったんです。昔の仕事をやり始めた。みんなもついていくのね。で全然取れないと。で朝になって朝焼けが出てきてね。そしてあの岸辺でもう飯食ってるっていうか、魚焼いてる人がいたんだよね。で右側に網を下ろしなさいって言ったら大漁になって、そこで主だとペテロは叫んで、あヨハネが叫んだのかな、どっちでした、ヨハネかな。そしてペテロがもうそのままで裸のままで泳いでったと。そして153匹の魚が、魚がそう取れていました。でこれ訳し方によって違ってくるんですが、こうも訳すことができます。イエス様はペテロに、これらのことを愛する以上にあなたは私を愛してますか。これらのこと、あのこの人たち以上にとも訳されてるんですね、これ新改訳は。でもこれらの以上にって、これ魚かもしれないです。でペテロが、はい、私はあなたを愛していることあなたはご存知ですと。でまたイエス様聞かれるんです。私あなた愛し、あなたは私を愛してますか。で3回目も聞かれるんです。でこれね、これだけ読むとわからないんです。英語でもラブっていう言葉使われてるからわからないんです。ギリシャ語ね、変わってるんですよ、途中で言葉が。ペテロは一貫してます。ペテロはフィレオっていうね、このあの、兄弟愛って言ってもね、このお返しできる愛ですね。こうなんていうか、あの友人にあるようなこう同じ趣味を持った相互、こうしてくれるからこうなんだっていう、この愛。私はあなたを、だから日本語で分かりやすく言ったら、好きですって言ったんですよ。イエス様好きですって。でもイエス様は、アガパオっていうのはアガペ。犠牲を払った愛なんです。で、これね、私を愛しますかって言ったら、フィリオで、私はアガペしてますかって言ったら、フィリオとしますって、こう言って。もう一回、私はアガペしてますかって言ったら、フィリオしてますって。3回目に、私をフィリオしてますかって言ったら、フィリオしてますって答えてるんです。このようにして、イエス様はやっぱりこの愛の関係、アガペの関係でいてほしいと願われたんですね。だから心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいと。次に、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。で、この隣人を愛していくという言葉を、新約聖書では人たちがしっかりと受け止めて、この土台にしていきました。すべての律法のまとめがこれだからということで、例えばパウロはロマ書の13章の8節から10節でこう説明しています。解説しています。誰に対しても何も借りはあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、他人のものを、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。 愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすのですと。今言ったこのですか、姦淫してはいけない、殺してはならない、盗んではいけない、隣のものを欲してはならないというのはこの十戒の中にあるですね、6つの戒めの中にあったものですね。そして、この最初の4つの戒めは主なる神を心を尽くして愛しなさいの方ですね。それにまとめられるわけなんです。愛があればこれらの掟をおのずと守っていきます。神との愛の関係にあれば愛は人を突き動かすので神の命令を守ります。そして神が人々を愛しておられますから自分もその愛が与えられるわけなんです。だから戒めをバラバラに守ろうとするのではなくて、いつの間にかそうせざるを得なくなっている、そういう愛があれば律法が全うされているんです。この全うという言葉がこれをやってあれをやってこれをやってこれをやってとか、そういう全うじゃないんですよ。じゃなくて、この本物が与えられたから、このなんか細かいことも充足されていく、満たされていくって感じですね。全うするわけなんです。でここでの、大事な戒めで大事なのは自分自身のように愛しなさいってことなんです。で自分自身を、自分を愛さない者はいませんとエペソの5章かなに書いてあります。この夫と妻との話でね、自分を愛さない者はいないってこう言ってるんです。でこう心理的には、心理学的には自分を愛さなきゃいけないっていうね、こう自分を受け入れていくっていうことはよく言われますけれども、今霊的な話をしています。霊的には自分自身を愛してない人はいません。私は自分のことは大嫌いなんです、大嫌いなんです、私自分が嫌いなんですって言ってね、私醜くて嫌いなんです。じゃあ醜いって、自分は本当に嫌いだったら醜い方がいいじゃないそれ反発するでしょダメなの、私ダメなの言ってる時は自分が本当好きなんですよ。でここでね、自分が好きだっていうことを責めてるんじゃないんです。そういうものなんです、自己愛。ここでの命令はそれほどまでに自分を愛し養っているんだから、同じように隣人を愛しなさいっていうことなんです。これが命令ですね。良き、だから簡単に言うとね、自分がなくなるっていうかね、自分を否むっていう、だからあのイエス様の命令、弟子命令ですね、自分を否んでっていうことにつながっていくんですが、良きサマリア人がそうでありました。体を使いました、時間を使いました、財力を使いましたですね。それを使ってその人のことを、思いやり、実際に行動に移したわけなんです。で人は隣人を愛するかというと、目の前にいる人ほど愛するのが難しいですね。今のサマリア人の例もそうですね。だから遠くの人だったら簡単ですけど、サマリア人ってのはもう隣人ですよ、本当にユダヤ人にとって難しいです。でその中で難しいっていうかね、不可能ですね。でその中で大事な戒めがあります。戒めっていうかね、順番ですね。まず神が愛してくださいました。第一ヨハネに書いてます。まず私たちが神を愛したのではなくて、まず神が私たちを愛してくださり罪の供え物となってくださったと、イエス様がまずっていうのがまた出てくるんですね。まず神が愛してくださったんです。この順番を忘れないでください。私がもっと神様を愛さなかったら神はよく思ってくれないではないんです。逆です。神は愛なんです。神が愛じゃないことできないんです。神は愛なんです、定義なんです、金太郎飴なんです。どこを取っても愛なんです。神が裁いてる時も怒りを発してる時も愛なんです。あ、そうそう、すごいことあるよね。この前あの通読ロースミニストリーでやってる姉妹がね、あのこう言ってくれましたね。これ旧約の言葉すごい、殺せとかで、ね、怖い言葉があったけれども、それも愛なんだって分かりましたってこう言ってくれたんですよ。愛なんです。 で、その愛が第一で、そしてその愛を知った者たちが2番目に全く心で神を愛しなさいという命令が与えられています。応答するんです。で、その時に自分がいなくなります。神に愛されたっていうところでももう自分がなくなっちゃってるし、そして神を全く心で愛するっていうところでももう自分がなくなってます。で、隣人を自分自身のように愛するという愛を流すことができるって感じですね。賜物として、カリスマとして、こう上から与えられるものとして、聖霊によってその他の人を自分自身のように愛していくことができるわけなんです。縦の関係が大事なんですね。だから横の関係と縦の関係というのが、あのこう、あの同時なんですね。これ2つまとめているんですね。イエス様1つの戒めと、この2つ目の、だから申命記の戒めとレビ記の戒めをまとめていて、これがちょうど裏と表の関係になっていて、コインのようにこれどっちかやらなきゃいけないっていうふうにならないんですね。なっていたとしたらそれも間違った解釈なんです。見方しないんです。神が愛だから兄弟を愛さない者は神によって生まれてないとまで第一ヨハネで言ってます。すごい強い言葉ですよね。兄弟を憎んでいたら悪魔からの子供だとまで言ってます。怖いけども、あ、憎むっていうのは悪魔から出てるんですよですね。で、愛があれば目に見えない神を愛するはず、あの目に見えない神を愛せるはずないじゃないかと、目に見えている兄弟を愛せなかったらって、そういう言葉もあります。その逆も真なりで、人を本当に愛すときに神との愛がなければ無理なんです。ここもすごく大事です。だからここで横の関係をなんとかバランスを取ろうとして、この前は何だっけ、結婚の話少ししたかな。横の関係、あ、そうだね、結婚の説教の時に話しましたね。あのイエス様がおっしゃられた、でこういう三角形だって話をしたよね。夫がいて、妻がいて、男と女がいて、それで愛し合うっていう時に一生懸命寄り添おうとするんだけども、すれ違いが起こったり、こうこっちが立てばあっちが立たないとか起こるけれども、イエス様が上なんですよ、三角形で。イエス様のところに近づけば近づくほどこの距離が縮まってくるんですよ。わかりますか。で、こういう、だからこの なんかうまくいかない時っていうのは、こうなんか何とかしようと、こういろいろ努力するんですね。で、それでまあ世の中ではいろいろとこう、あのなんだか相談っていうのがあるわけですよ。で、こういろんなことをいじくるわけですよ。でも大事なのはこっちなんです。こっちが神様に向いていれば、溶かされていれば、固くなな心が柔らかに肉の心にされて、石のような心が肉の心にされていれば、そしたら知恵も与えられるし、何すればいいかっても分かってくるし、いろいろできるわけなんです。で、最後にこの律法学者が答えたって、イエス様があなたは神の国から遠くない、ただね、オウム返し的にね、その通りです、その通りですっていうのに答えました。これ知恵があることなんですよね、本当にその通りだ。でもう自分のものにしていくっていう、このうなずいてね、どうやって、なんかよくあるじゃないですか、これなんか質問するとさ、例えばこう聖書の勉強の時に、これはどうなんですか、これはどうなんですかって質問したら、あの、いや分からない、難しい。でもね、一番知恵のある答えは書いてあること、はい、その通りです、本当にその通りです、アーメンです、その通りなんです、もう私ね、この通り書いてある通り、私やってないです、ね、神の国から遠くない、イエス様おっしゃってくださいます。で、もう一歩必要ですね。神の国に入んなきゃいけないんだけど、この律法学者の場合は遠くないって言われただけでまだ入ってないんですね。決意が必要なんです。一歩必要なんです。イエス様のところに行く必要があるんです。納得してもう神の国に入ったって私って思い込んじゃうんですね。そうではないですね。一歩入って、そして、まあ、自分を捨てるってことですね。自分のものを捨てるってことですね。そして神の国に入りましょう。神の国で最も小さいものがヨハネ、あの一番偉大だって言われた預言者のヨハネよりももっと偉大だってイエス様言われました。こういう例えもありました。私大好きなね、こういう祈りなんですけど、最も小さな生徒がひざまずいて祈った時に、 サタンが恐れおののくって、あ、自分はもうクリスチャンとしてもう全然できてない、もうダメって言った時にひざまずいて祈ったら、サタンが一番ビビるんですよ。一番小さいものだって思った時に最も偉大なんです、天の御国ではね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。あなたが私一人一人にその一歩を踏むことができるようにさせてください。私はできないからやりませんっていうのがいかに罪深いことであるかを今日は教わりました。最も大事なことは大してない、いや一つだけなんだ。神を愛して自分自身に隣人を愛する。どうか聖霊によって聖霊で満たしてくださって、私たちがこの命令の中にいつも生きることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。